聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さんもね、聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
本当は聞いてほしいんですけれども。
ツンデレだね。
ツンデレですよ、
うん、
そしてね、
うん、
キカラジタン育成計画っていう、
はい、
私たちのこのキカラジの公式サイトがありましてですね、
ええ、
これも本当は見せたくないんだけど本当は見てほしいわけですよ、ね、
うん、
で本当は皆さんに参加していただきたいわけですよ、
うん、
絵とかイラストとか漫画とか音楽とか脚本とかいろんな作品を寄せてほしいなと言い続けておりましたところが、
うん、ええ、
なんと、うん、先ほど、うん、私作品数を数えましたところが、
これまでに書いていただいた作品数、
はい、701作品。
おお、そんないった。
700超えちゃった。
ほぼ1年ですよね、設置して。
まだね1年経ってない。
経ってないの？
あのね、まだ9ヶ月か10ヶ月入るかぐらいなんですよ。
あら、まあそりゃすごいですね。
私も腰を抜かしてしまいまして、
ええ、
コルセットはめてますよ今。
本当ですか？それ単なる腰痛なんじゃないですか？
まあ、それもあるんですけれども、ね、
ええ、
中世の貴婦人のように今締め上げています。
締め上げてね、もう気持ちも締め上げていこう
頑張ってね、頑張っていきますよ。
本当ですよ、
では林田先輩、
はい、
あの言葉をお願いします。
参りましょう。聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、聞かせられない。
聞かないでって言ってるのにさあ、今週のテーマは
今週こそ林田おすすめのあれ。
ラジオネーム茨城ダイバーさんのメッセージをたまには私がご紹介しましょう
初見じゃないからね。
年末年始と村山さんの飛ばしすぎ、かっこ俗に言う無茶ぶりというのでしょうか、かっこ閉じるに振り回されっぱなしだった林田さん、
はい、
待ってました。今週は満を持しての林田さんのおすすめ。リスナーの期待も最高潮といったところでしょうか。頑張れ林田アナウンサー、それでこそ日本一の局アナ、ということで、何の話ですかっていう前振りのメッセージを頂戴しました。
まあ、本当は年末年始におすすめしたい作品を私村山ともにご紹介しようということで、村山さんの部がほぼ完了し、私の方に移行しようというタイミングで、まあ、いろんなメッセージ紹介などの雑談コーナーが入り、年末年始は特に過ぎてしまったというシチュエーションなんですけど、
土地をまたいでしまったということなんですね。これは
そういうことですね。でまたいだ挙句に今のメッセージを紹介されると非常にハードルが上がってしまうわけですよ僕はね、そんなね、だって軽く年末年始に見たらいいよという作品を私の中でピックアップしているにもかかわらず、
あれ、
満を持してなんて言われるとどんな作品を、まあ、紹介すればいいんだろうかって迷ってしまいますよ。
しまった、良かれと思ってハードルを上げてしまった。
おのずと上がっていってますよ、ステージが、ね、
大丈夫です、どんどんね、日本一だから。
いやいやいや、日本一わからんって
わからない方は過去のアーカイブをチェックしてみてください、
はい。
それで、
で紹介するんですか。
もう当たり前じゃないの。
いいんですか、満を持して。
なんか緊張するからメッセージでも読みますか
いいですよ、いいですよ、もうですね、私が実は用意していたのはですね、いくつかあるんですけど、
はい、
まずですね、もう今日の作品は超有名作品です。それを改めて僕の方でおすすめしたいなと思っていて、
はい、
一つは映画作品で、もう僕大好きな映画作品なんですけど、もうこれ皆さんご存知です、バックトゥーザフューチャー。この3部作をですね、まあ、年末年始少しまとまった時間ができたら見てほしいなと思って開けさせていただこうと思って超有名作でしょ。で今回のですね、実は切り口が僕の中にあってですね、
まあ、何でしょう。
こうデジタル時代になったじゃないですか、
はいはい、
でゼロから映像というものが構築できる時代になったでしょ、
うん、
今はデジタル技術が発達してそういう時代になったんだけれども、はい、そういうのが何でもかんでもできない時代にクリエイターたちはもう様々な工夫をしていろんなこの世にないものを映像化してきたという歴史があるわけですよ。
まあ、つぶらやプロしかりですね。
そうなんです、でそういう、うん、あの制約の中の工夫からイノベーションが生まれてきたと私は思うのでございます。
お
そういう意味で映像にこう革命を与えたような、まあ、作品の一つではないかと僕はこのバックトゥザフューチャーに関しては思っています。
映像面から取り上げてるんですね今回は、
はい、まずはですね、
はい、まずは、はい、
でこれはあの皆さんご存知の通りですね、今のデジタル合成とは違って光学合成といわれるフィルムとフィルムを重ねることによって、現像とかいろんなことをすることによってあたかも本当はそこにないものをいるかのような、例えばマーフィーというキャラクターが子供と一緒にいたりとかいうシーンは光学合成という方法を使ってやっているのです。その後の VFX といわれる技術が発達してきてだんだんコンピューターに変わっていくんだけれども、それまでは本当にあの光学合成だからあの見ようと思えばこう隙があるわけですね。あら、これこうやって合成したとばいいね、ウルトラマンなんかもたくさんあるじゃないですか。そういうのとかもあるし、そういう隙を見つめるのもあの見つけるのも見ていて楽しいし、同時にこれどうやって撮ったんだろうと想像することもまた映像を見る楽しみの一つかなと思うのですね。これが映像面についておすすめしたいところ、はい、そしてもう一つはですね、ストーリーがこのバックトゥザフューチャーに関してはとてもやっぱり優れていて、
はい、
第一作は1985年に制作されておりまして、この1985年を起点に主役のマーフィーがタイムトリップをします、
はい、
両親が高校生だった過去の1955年、だから30年前だね。そして第2作になってくると自分が親となった未来2015年、これに近づいてきてんのよ。
あと3年だもんね。
そうなの、だからこれだから2015年見ることに大きな価値があると思うんだけどね。でさらに第1作の舞台となった1955年、第3作が1990年に作られまして、この時代は西部劇の舞台となる1885年、つまりあの1作の1985年から100年前にちょうど行くというような、設定なのです。で見事なのはあの伏線の張り方とその回収の仕方が見事、そして、時代的文化的背景をですね、企業イメージというものを使ってその時代を感じさせるような作りになっている、
うん、
僕そのね結構元祖ではないかと思うんですよ。実際に例えばペプシだとか日本製品とかがあの世界にバーッと広まっていた時代に JVC というロゴがあって、日本製品なんかお前使っちゃって大丈夫なのかと過去の人が喋るところにこう時代のギャップ感みたいなものをうまく演出している、
そうですね、
そういう企業イメージというものを逆手に取った描き方というのが見事だなと思って、うん、こういうところを注意してみるとこのバックトゥザフューチャーっていうのはちょっとまあ古い作品になりますけれども楽しいのではないか、年末年始も楽しめるんじゃないかと。
年末年始もね、
ええ、
3部作いいですね。
3部作
今かなりお手頃な値段になってますし、
ね、なってますなってます、うん、僕あのレーザーディスクで購入して3部作とも、その後スペシャルで出た DVD も購入しましたからね。今ブルーレイまた出てるでしょ。
あ、私もね DVD とあと VHS ビデオで持ってますけれどもね。
あ、ビデオ版ですか。
バックトゥーザフューチャーの少なくとも第一作は紛れもない名作ですね。
名作ですね。
永遠に残る名作だと思いますね。
2
作目3作目はね、うん、もうとにかく2015年問題ともね、うん、ファンの間ではもう言われますけれどもね、
うん、
本当にそうなっちゃうんで、
うん、
微妙なところがそろそろ出てくるかなとも思うんですが、
そうだね、あ、本当にこれに近づいたなっていう部分もあるし、かけ離れたところもあるね、
うん、
1900年代ってもう2000年代って空飛ぶ車とかが出てるイメージってなかったですか。でも確かに、
いやあのね、存在しといてもらわないと困りますよ。21世紀たるや
ホバーボードとかさ、
ね、チューブの中を走るエアカーぐらいないとね、やっぱり
やっぱ重力と逆らう何らかの力が僕は発見されてると思ったけどね、今のところ出てこないね。
ないですね。
ないですね。早く商品化してほしいね。
早く作ってほしい。
でもナイキとかはあの辺でかなり特許とかも取ったらしいですよ。もうすでにあの衣装とか含めて。
東京特許許可局で。
そこは現実にはなかけどね。まあそんな現実感もあるようでございますが、これが一つの映画 あのご紹介の作品でございました、はい、そしてねもう一個、さっき言いました制約の中の工夫がイノベーションを生むという切り口でもう一つ、これ多分村山さんもやったことあると思うんですけど、
だろう、
ゲーム
ゲーム
ミストってご存知？
あ、ミスト有名どころですね、
これを うですね、ぜひあの年末年始、
もう年末年始にね、ミストをね、
やってほしいなと思ってですね、取り上げようと、してたのですよ。
ぜひ解説してください。
これはですね、実はマッキントッシュ向けのゲームとして1993年にあの第一作が作られています。だから古いんだよね、93年だから。僕91年入社なので、会社入ってすぐの頃のゲーム専門誌かなんか見ていたら、裏表紙にとても美しいグラフィックスのゲームが紹介されていて、その名がミストで、不思議なゲームだなと思ったんですけれども、まあ、要はですね、これはある島、ミストという島を舞台としたアドベンチャーゲームで、その世界観が謎になっていて、プレイヤーはそこに降り立って島をこういろいろ散策しながらその謎を解いていくという、そういうまあストーリーなんですけれども、何が新しかったかというとですね、透明なんですよ。つまり全部全部が動くわけではないのです。こういわば写真の連続をずっと見せることによって、あたかも島を移動しているようなバーチャル感を味わうことができたんですね。これ僕斬新だと思うんですよ、あの全部を今は動かせる時代になりました、
はい、
だけどその時代は透明の連続でなんとなくそこにある実体感みたいなものを演出しているところが、いやすごいなと思いました。さらに実はあれ少しずつムービーが入ってるんですよ、クイックタイムで動く。で、例えば潜水艦みたいなものがあって小窓があってね、その小窓の風景が動くんですよ。レールが動いたりとか魚が動いたりとかして、こう小さいエリアを動かすことによって自分が本当に潜水艦に乗っていて移動しているようなバーチャル感を味わうことができる。これは本当にあの当時はスペックもなかったしメモリーもない中で上手に工夫して作ったゲームだなと思って、とても感心した記憶があります。でね、もう一つミストの続編でリブンというのが出るんですけれども、これもねなかなか難しい、謎解きとしては難しいゲームなんですが、この2つに言えるのはですね、別世界をデザインすることの凄さ。ないんですよそういう文化を持ったものって、今まで過去全くなかった文化をゼロから構築しているんですよ。文字、数字、音に対する表記含めて、そこから全部デザインしている。調度品もなんかね、本当にそういう文明があったことを感じさせるぐらい緻密に設計されているのがもうお見事で、あの鉄の錆びた感じとかね、本当にあきっとそんな文明があって滅んだんだろうなとか、この機械動かしてみたいなとか、こんな音するんだろうなっていう想像力を喚起させるという意味で、このミストとリブンっていうのはですね、とっても面白いです。で、あの古代文様のようなシンボリックな文字とか数字とかも出てきてですね、こうアニミズム的なあの非常に魅力もある作品なので、ぜひ時間があったらですね、このミストと、リブン、触れたことのない方はですね、もう一度触れてほしいと思うんですね。でミストに関してはですね、今実は iPhone とか iPad のねアプリケーションとしてダウンロードできます、購入できます、有料ですけど。なので僕改めてミストをねもう一回その年末年始やったんですよ。
あ、どうでした？
面白いですね。
やっぱり面白かった。
面白いし忘れてるね。自分で全部謎解いたんですけど、やっぱ改めてあやってみると結構忘れてんなと思って。で謎解きにね音が絡んでくるところが僕とても好きなんですよ。風の音とかね、鳥の音とかね、ちょっとしたクリック音がキーになっていて謎を解いていくっていうこの仕掛けがねとても素晴らしかった。
ミストとリブンは、確かね私もね新人の頃多分林田さんに勧められてちょっとかじった記憶があるんですけれども、ミストセガサターンかなんかでもその後出なかったかな。
そうですそうです、セガサターンと、はい、プレイステーションでミストが出たのかな、セガサターンでももちろん出てます。
ソフトはね持ってるんですよ確か、私もなんか久しぶりにやりたくなりましたね。
いや素晴らしいですね、リブンの美しさと難しさたるやね。ここに今日はその当時出た攻略本を持ってきましたけど、
攻略本
やっぱり改めてねグラフィックス見直すとねもう綺麗ですね。
だって限られたデータ容量の中でいろいろさっぴきながら作ってるわけでしょ。
この当時このリブンがですね CD ロムが確か5枚組だったんですよ。でね島を移動するたびにねその CD ロム入れ替えるのがとても面倒くさかった記憶がありますけど、今やもうだって DVD1 枚ブルーレイ1枚ですごいデータ量いくんだけど、当時はねやっぱディスクを入れ替えるとかいろんな工夫をしなきゃね、再現できなかったんですよ、
ね、ロードにかかる時間がねすごくね、なんかこうちょっとね、
だけど苦労するからこそ我々はその作品に対して真摯に向き合うと思いません？
それはあるんですよ。やっぱねドラクエのワンツーでね一生懸命あの呪文をね最後に書き写してっていうね、
うん、そうなの、うん、だからほら最近便利になったけど、うん、物を覚えなくなったし考えなくなったと自分自身思うわけですよ、うんうんうん、あこれどうせまたインターネットで弾けばどうせ後で検索できるからもう今覚えなくていいやみたいな感覚ってあるじゃない。そうそうそう、うん、だけど昔は本当にテレビの前に午後6時に座らなければ番組が見られなかった時代というのは一生懸命にその作品に対して向かい合ったでしょ。だから制約があるということはそれだけ人を一生懸命にさせるんじゃないかと僕はこう思ったわけですね。
それはあるんですよね、うん、制約が何かを生むって本当にだから三大話とかでもねそうなんですけれども、うん、何やってもいいよって言われると一番難しくって、まあ、例えばそのご飯食べ行く時でもね何食べに行く私何でもいいって言われたら一番困るのと
困るよ、ね、
まあ、なんか同じなのかなとも思うんですけれどもね、
うん、何でもいいっていう人に限ってこれ連れていくと、うん、中華とか出しますねお前何でもいいっつったじゃねえかよっていうことはよくあることですけどね
なんてこったい
はいというのをご紹介させていただきました。
お、
はあ、いかがでしたか。
いやいや温故知新という感じがいたしますね。
その他紹介しようとしてたのはですね、はい、まあ、これはあの作品だけ改めて我々の多分ベースになっているところもあると思うんですけどスネークマンショーという、企画ものがございました、はいはい、YMO などもね、うんうん、本当に含めて大変我々の世代は聞いたわけですけどもこれやっぱり復刻版出てますんで、
はい、
今の若い人も含めてですねこの YMO をぜひですね聞いてほしい。
お父さんお母さんに聞かれないように気をつけてそれこそヘッドホンで聞いてくださいね、う
ん、これを中学生聞いた時びっくりしましたもんね
そうですね。
だってやっぱりどこか猥褻だし、うん、どこかドラッグの匂いがするし危ない匂いがするそういった笑いってね当時なかったんです。
あ
ドリフや金ちゃんにそういう笑いはなかった。まあ猥褻な方はちょっとあったけれどもそれとはかなり違う匂いのする笑いだったんですよ。
あのね突き放した笑いなんですよね、うん、分かる人だけ笑ってくれればいいからみたいなねところがあってね。
しかもそれが音声だけで想像力を喚起するという、うん、とても優れた、まあ、台本もいいし演じてる方もいいし、うん、音楽もいいし
私たちも含めてねいろんなクリエイターに影響を与えている作品です ね、
そうです
ねスネークマンショーね、
うん、私はもうその後のラジオの音作りの原点になっているのがやはりこのスネークマンショーですので。
そうですか。
復刻版出てますのでぜひ聞いてくださいね。急いで口で吸えとかですね診断に気をつけるあたりが僕のおすすめですこう言ってわかる方はまあ40代ぐらいだと思うんですけどね、
僕は毛内さんたちが料亭に行くのが好きですけれども、ね、
あそうですか、やっぱり皆さんそれぞれ好み違うんですね。
ではこのあたりで音楽を1曲お送りしましょう、はいはい、NBC アナウンサーズが歌いますが当時新人だった、安井重幸くんが取り組んだこの歌でございます、
は
い、
うん、レッツ本番空回り。
本番はいつも緊張3日前から眠れない。アナウンサーに睡眠不足は命取り。原稿を読んでもリポートしても実況したってぼーっとしちゃう。睡眠不足で気を失いそう。もうすぐ本番
654 3 2 1 3 2 1。
おはようございます。しまった、今も夜だがった。
Oh, exciting, let's 本番から回り。Oh, exciting, let's 本番から回り。
本番はいつも緊張、意外体食欲ゼロ。アナウンサーに胃腸の不調は命取り。今日は朝からグルメリポート全部で10件食べまくるんだ。いい薬飲んで笑顔でおかわり。もうすぐ本番
654 3 2 1 3 2 1。
いただきます。ごほしまった、思わず咳込んだ。
Oh, exciting, let's 本番から回り。 Oh,
隣の客はよく柿食う客だ。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったからだ。竹垣生垣割る垣石垣島、竹垣生垣割る垣石垣島。
654654321321
どうも安西にんにくです。
しまった名前を噛んじゃった。
山市のお母さん、安井茂樹29歳、頑張ります。
おー、エキサイティング、レッツ本番、空回り、
エキサイティング、レッツ本番、エキサイティング、レッツ本番。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ワイワイ貿易は今年で28周年。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ただいま店内商品お年玉プライスにてセール開催中。限定フィギュアや話題沸騰中の宇宙戦艦ヤマトグッズなどお買い求めのチャンスです。さらに聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典も。詳しくは通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントは38年ぶりにリメイクされ4月に劇場公開、テレビ放送も始まる宇宙戦艦ヤマト。ずっしりとした重量感、細部の表現にもこだわった宇宙戦艦ヤマトの立体アートポスターを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ、聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトリメイクです。長崎、佐賀以外の方も応募できますよ。
知れないね。なんだか寂しいな。でもね、私はこう思うの。私が今両手に持っているバケツいっぱいの船虫はこの重みだけは本物だって、現実そのものなんだって。じゃあみんなのところにも現実感をばらまきに行くから、この曲聴きながら待っててね。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
メッセージ実はたくさん頂戴してます、
はい、
ラジオネーム荒おじさ ん、 先日仕事での移動中にラジどんぶりを聞いていたら、はい、話の流れで村山さんが、ええ、男性のほとんどは髪の長い女性が好きですみたいな発言をしていて、ふと足立満さんの漫画みゆきで鹿島みゆき派か若松みゆき派かという議論を思い出しました。
は
あ
は
あ、お二人はどちらですか？
村山さんは長髪がお好きなんですか？
私は
ポニーテールでしたよね。
ポニーテールも長髪に含まれますから、やはりね、長髪は長髪的っていうぐらいですから
感じが違いますけど、
ビンビンきますね。
そうです、僕は短髪ですね。やっぱキカラジタンを前にしてそんな長髪派なんて言えませんよ。
キカラジタンは
ショートでしょ
う。ショートかな。おかっぱっていうのはどっちに入るんでしょう、ね、
ショートでしょう。これはどう考えても。
ガモト君どう？ショート。あ、2対1だ、はい、ごめんなさい、負けました、キカラジタンまで含みます。林田さんはもう若松派。
若松派、若松派、若松派もちろん。
鹿島派かな、どっちかっていうと。
ああ、鹿島派はどっちだっけ、妹の方だっけ。
妹は若松でしょ。
ああ、そう、妹の方、はい、うん、雪は妹の方。
あ、妹 属性がまた加わりますからね。そう
だし、僕勝ち気な人が好きですから、基本的に。
ああ、そうでしたね。
そう、すごい優しくて従順な感じの人に憧れるんですけど、今まで付き合った女性は必ずしもそうじゃないですね、うん、自分の経験から言って。
そうですか、
勝ち気な人が多いですね。
はい、ラジオネームぐる梅さんです、はい、先日の大雑談大会ではメッセージをお読みいただき誠にありがとうございます、うん、年末年始進行でドタバタありましたけど、YouTube で121回の G ガンダムの回まで見終わりました。本編以外が本編とおっしゃる方もいらっしゃいますが、はい、確かに本編よりも他の時間の方がお二人が生き生きとだべっている回もあって、楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。その121回で村山さんがメイド服大好き発言をしていましたが、うん、長崎市にもメイドカフェがこそっと大きな看板を出して営業しているのはご存知でしょうか。
こそっと大きな看板をどっちなのかよく分かりませんけど、
行ってみたらいかがということなんですけど、
我々のユーストリーム、そして YouTube での配信はですね、自分たちで言うのもなんですけれども大変に楽しいと思いますので、ぜひラジオ聴きの皆さんも一度アクセスしてください。はい、長いですけどね。
長いけどね、
1時間以上はずっと喋ってますけど、きっとあの見応えあると思いますから、楽しいですよ。
見応えはあるね。
見応えある。
後半に素晴らしいイラストの数々とか出てきますしね。
ほんとほんと、
はい、さてお別れの時間となりましたが、来週は、はい、
来週は村山おすすめの漫画となっております。
はい、ご期待ください。
はい、
何をご紹介するかは今から考えます。
うん、
はい、でもきっと力が入ると思います、
はい、
お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカズと
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。